菜園マニア。
こんにちは、レンです。菜園マニアはあらゆる分野のゲストを招き、ディープでマニアの話を届けるポッドキャストです。今回のゲストは弦楽器職人の朝日さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、朝日さんは弦楽器職人、これ主にバイオリンだそうですけども、
はい、
その職人として働きながら弦楽器やバイオリンについて語るポッドキャスト、朝日の音ノートの配信もされているということで、
はい、
はい、じゃあ最初に自己紹介の方お願いします。
はい、今日はお招きいただきましてありがとうございます。朝日トムと言います。もうそんな感じですね。ポッドキャストの番組をやってるんですけれども、
はい、
まあ、弦楽器、バイオリンを中心に仕事であったこととか、あとは弦楽器、バイオリンって結構センシティブな楽器ではあるので、
うん、そんなイメージはありますね、うん、
ですよね。なのでその辺の調整とかチェックの仕方とか、あとはこういうトラブルがあったので皆さん気をつけてくださいねみたいな話をしたりとか、自分でも楽器を作ったりはしてるので、その辺のこととか、
うんうんう
ん、まあ、そんな私の周りで起こっていることをただ話してるっていう感じなんですけど、まあ仕事はバイオリンの修理と調整を主にやっています。
いやー、これすごいですよね。このバイオリン職人の話聞けるって結構ポッドキャストならではかなと思って、
はい、
なんか作業の音とかも配信されてたりするじゃないですか、
はい、結構聞かれてますね
ちょこちょこなんかサイエントークの方でコメントをいただいたりもしてたので、
ありがとうございます、はい、
でも作業音聞いても結構想像つかないけど、どんなことやってんだろうみたいなのをなんとなく想像しながらとか、
はい、
最近面白いなと思ったのが松ヤニ、
はい、
を電子顕微鏡で見たみたいな話なんかされてて、
しましたね、はい、
でそれ油の粒の大きさがいろいろあってみたいな話してて、うわ、めちゃくちゃ科学じゃんって思ったんですよね。
あ、そうですよ、本当。なので僕松ヤニのことを話し、その回話してる時、これレンさんにちょっとその化学構造式とかちょっと教えてもらいたいなとか、
うん、いや、めちゃくちゃ気になるなと思って、
はい、
だから、ね、多分材料科学みたいなところもいろいろ絡んでくるような感じなのかなと思って、
はい、
なのでちょっとまあ、とはいえ僕全然バイオリンとか弦楽器のことマジで何も知らないんで、
はい、大丈夫です。
いろいろと今日は教えてもらいつつ話を深めていければなと思います、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ僕からいろいろ質問していく形っていうことなんで、
はい、
質問したいんですけど、
はい、
じゃあ最初に、まあ、そのバイオリン職人ってことですけど、具体的にどんなことしてるんですか？
そうですね、バイオリン職人って言ってもその、はい、いろいろ種類みたいのがやっぱりあって、
うんうんうん、
そのバイオリンを作る人もいれば、そう、できてるバイオリンを調整する、僕はまあ調整したり修理したりが専門なんですけど、調整をメインでやっている人もいれば、
うんうんうん、
修理をメインでやっている人もいたり。
ああ、調整と修理はやっぱ厳密には違う、はい、調整は壊れる前にやるみたいな感じですか？
このバイオリンのそのなんだろうな、音を作るっていうところで、その弦とかコマっていうのが立ってたり、
はい、
あとなんか聞いたことあるかもしれないですけど、昆虫って言って魂の柱って書く。
ああ、聞いたことありますね、
はい、あの辺をこう動かしたりとか、すると音が変わっていくんですね、若干。
動かす、昆虫って真ん中の弦の下にあるやつで合ってます？
大まかに言うとそんな感じでいいと思います。
柱みたいなもんです
か？そうです、そうです、はい。楽器の内部に一本柱が立ってるんですけど、 あれを動かすと、なんだろう、弓で弾くじゃないですか。
はい。
で、弓で弾いた時のその、レスポンスっていうか、その、音としてどれくらい立ち上がってくるかのスピードとか。
へぇ、
あとは音の。立ち上が
ってるスピード。はい。
はい。腰っていうか、こう、粒立ちというか、まあなんか、あるんですけど、そういったのが若干こう変わってきたりするんですよね。
それってなんか、弦の反り方とかが、はい、その柱を変えると変わるみたいな感じですか？どういう調整なんだ？
そうですね。昆虫の調整っていうと、まず、昆虫って大体この辺に立てましょうっていう場所があって、
うんうん、
で、そこにまず立ってない場合は立て直すっていうか動かしてあげたりとか、あとは昆虫、そうだな、音が出る仕組みを簡単にざっくり言うと、
はい、
弦が張ってあって、で、駒がこう乗っかって、駒の上に弦が乗っかってて、で、弦が震えるじゃないですか、弓で弾くと。
はい。
そうすると駒が震えるんですよね。
駒っていうのは、
あ、そっか。なん
て言うんだろう。
ブリッジって英語では言うんですよね。なので。
このイメージ合ってるのかな？
合ってるかな。バイオリンって、そうか、今ここにある。ちょっと皆さん、ポッドキャストっていうか番組聞いてる人ごめんなさいね。多分見えないと思うんですけど、ここになんか白っぽいのいるの見えます？
あー、弾くところの、
はい。
真下ぐらいにある、
はい。
支える、あれですよね、ギターでいうところのあの音、エレキギターの音キャッチするところ。
ああ、そうです、そうです。あの、ピックアップ。
あ、そうだ、ピックアップだ。
あそこのところあたりに、そうです。あの辺になんか一本、柱っていうか、板が立ってるんですよね。
ああ、いや、なんか、ちょっと見るまで、そんなあったの全然思い出せてなかった。あ、それが駒っていうんですね。
そうですね。で、そこに、まあ、うんうん、弦が、その駒っていう、まあ、ブリッジに乗っかってるんですよ。で、ブリッジ、駒は表板の上に立ってるわけですよね。
うんうんうん、
なので、弦を弓で弾くと弦が震えます。で、震えた弦の振動が駒に伝わります。
はい、あ、駒に伝わるんだ。はい。
はい。で、駒が震えるってことは、駒は表板の上に立ってるので、表板が震えます。
うんうんうん、
で、表板のその、振動が、まあ、ざっくり言うと、横の板とか、あと、昆虫を伝わって、裏側の板に伝わるんですよね。
ああ、なるほど。なんか、ボディというか、本体に伝わっていくっていう、
は
い。
そうです。で、そこで増幅されて、音がボワッと出てくるんですけど。
なるほど、なるほど。
なので、その、昆虫を動かしてあげると、その伝わり方がちょっとずつ変わるんですよね。位置が変わるので。
ああ、だから、弦にだけ影響するってよりかはもう板全体の響き方が変わるみたいな。
そ
んな感じですか？そ
うですね。はい。
へえ。
やっぱり横板って、その表板と裏板とも接着されちゃってるので動かせないじゃないですか。
はいはい、そうですね。
で、何で条件変えるかっていうと、やっぱり昆虫を変えてあげたりとか。
うんうんうんうん。
あとは変えられるっていうところで言うと、そのブリッジっていうのは、もうあの表板の上にただ立ってるだけなんで、駒の圧力でこう。はい、押さえつけられてるだけなんで、コマの位置をちょっと動かすとか。
ああ、はい、なるほど。それ音程とかも変わりそうですよね。その、直接接してるところって、弦に。
そうですね。コマをやっぱり動かすと、音程はやっぱり若干変わりますよね。弦長、その振動する弦長、弦の長さ、弦長が若干変わるので、はいはい、やっぱり厳密に言うと変わるんですけど、
へえ。
とはいえ、33センチぐらいなんですよ。330ミリぐらい。が、その、有効振動幻聴って言って。なので、まあ、0.1 ミリとか、うんうんうん、まあ、1ミリぐらい変えたぐらいだったら、そこまで感知、認知できるような感じまではならないと思うんですけど。
じゃあ、その1ミリぐらいを調整してるっていうのが、まあ、調整しというか。
そうですね。
そんな感じ。それって、測るんですか、はい、なんか、感覚なんですか。
僕は結構測る方なんですよ。やっぱりこう数値的なところでいろいろしっかり厳密に測ってみたりとか、
うんうんうんうん、
でもその感性っていうか感覚でやってる人もやっぱいますね。
すご
い。でも一応その人たちもきっとその一応寸法というか、はい、
うんうん、
これぐらいこれ以上動かすとサイズ寸法的というかサイズ的に良くないっていうのは多分。学校行ったりとかして習ってるんで、
うんうんうん、
極端なことはしないと思うんですけど、最終的なそのスパイスというか味付けみたいなところとか、
感覚で味付け、味付けられるんですか？
そうですね。やっぱりそれぞれの職人さんで、やっぱりの、うんうん、自分のスタイルみたいなの持ってるので、
へ
ー、はい、結構、なんだろう、攻めたセッティングをする人もいれば、セオリー通り優等生な感じにする人もいるし。
はいはいはい。
うん。車っていうか F1 とか、 オートレースみたいな感じも、あれもエンジンのこうチューンアップって若干違うじゃないですか。
はい、はいはいはいはい。あ、そういう。
ああいう感じですね。
個性出るって言いますもんね。ああいう設定も。
そうですね。
ええー、面白いな。
僕はなるべく数値的なところはしっかりと担保しながら、あとは楽器とか、あと弾いている人、その楽器を弾く人がどういう音を求めているのかとか、その辺をやっぱりコミュニケーション取って、そっちの音を実現するようなセッティングにするように頑張ってるっていうところですね。
セッティングする性質って、どんなのがあるんですか？はい、例えば、めちゃくちゃ響くとか、倍音がすごい出ますっていうのなのか、はい、ちょっと抑えめなのかとか、そういう感じなんですか？
そうですね。
どういう要望がお客さんから出てくるんだろうと思って。
この辺もやっぱり、私番組をやってる理由がその辺にもあるんですけど、その、バイオリンって、ほんといろんなセッティングとかセットアップができるし、いろんな音が、まあ、言うてもバイオリンの音なんですけど、いろんなこう、音色みたいのは、一応持ってるには持ってるんですよ。で、でも弾いてる方って、なんだろう、そこまでこう、どんな音が出したいとか、明確に持ってないっていうか、
そうですか。
そうなんですよ。買った時の状態が一番いいと思ってるっていうか、なんでしょうね。
ああ、なるほど。それでちょっとずつ使ってたら音変わってきちゃったから、元に戻してくださいみたいな。
とか、そうですね。あとは、その買った時の音っていうのは、その買ったとこのお店の職人さんが、
はい。
これでいいんじゃないかなっていうことで作ったセッティングなんですよね。
へえ。
ただその人、その作ったセッティングは、例えばその買われた人とは演奏スタイルが違ってるから、実は違う、違う感じのセッティングになってるとか、いうことはあるので。
なかなか耳超えてないと気づかなそうだなって思いましたけど。
そうなんですよね。だから、弾いてる人たちも、うん、まあ、趣味で弾かれてる人たちも、自分がどういう音が好きなのかっていうのをあんまり知らないっていうか、はい、好きな演奏家さんはいるけど、でも好きな演奏家さんってね、すっごい高い楽器を使ってるわけじゃないですか。だからああいう音は出ないよな、私の楽器じゃとかって言って、こう、特にああいう音は出したいけどなとか、言ってるだけっていうか、なんかそういう感じで終わってたりとかすることがあるんですよ。なので。
ああ、うん、いや、なんか僕もすごいテレビでよく、こっちが、まあ何十万円の楽器で、こっちが5億円の楽器ですみたいな、あるじゃないですか。
はい。
聴き比べみたいな。
はい。
いや、もう全然当たらないんですよね、いつもあれ。で、これ、何億円のバイオリンの音と聞き分けられねえよなって思いながらいつも聞いてるんですけど、それでもやっぱり、違います。職人目線で言うと。
テレビのやつ。
はい。テレビの格付けみたいなやつとか。
はい。ありますよね。
あと、まあ、実際にその、めちゃくちゃ高級なバイオリンを調整することとかってあるのかなとか。
ああ、ありますよ。やっぱり。
あ、あります。
うん。一応まず最初のその、格付けみたいな形で、どっちの音がっていう、はい。あれはやっぱりテレビは、どうしても、こう、マイクで撮って、録音をして、それが電波に乗って、うんうん、テレビの前からスピーカーから出てくるものになっちゃうんで、
うんうん、
あれはなかなか難しいと思います。
ああ、そうなんだ、
うん。
ちょっと安心しました。
なんとなくわかるっていうところはあるんですけど、とはいえっていう感じですよね。
うん、ああ、そうなんだ、うん。
多分でも実際にその場にいて聞けばわかる部分もあるとは思うんですけど、
うん、
ただね、これ、うん、音って本当に抽象的じゃないですか。
いや、アナログですよね。
はい。
やっぱ、音って。
あとはもう、好みがあるので、
ああ。
本当その、音色って味覚と一緒で、
はい。
なんだろう、甘いのと、なんか好きな人が、そこそこ甘いもの食べても、甘いとは感じないけど、うん、あんまり甘いの食べない人が、ちょっと甘いもの食べたらもうすっげえ甘いって思うじゃないですか。
はいはい。
ああいう感じで結構、どれくらい辛いのが食べられるかっていうのとかと似ていて。
へえ。
音って結構本当、その人の、なんだろう、好き嫌いみたいのは があるので、例えばストラディバリウスっていう、まあ、ね、よく名前を聞く。
はい、ありますね、はい、有名な。
あの人の楽器も、好きな人もいれば多分嫌いな人いていいと思うんですよ。
なるほど。
うん。実際のところ。
その、いいっていうのも、抽象的だから、
はい。
なんか、言語化するの難しいですよね。
そうなんですよね。その、いいっていうのが、音色がいいっていうことなの、もあると思うんですけど、
はい。
演奏者が、そのプロの人たちとかが、自分が表現をしたい音とか、自分の表現したいような音色を出してくれるって言ったら、それは、その、ものっていうか、
うんうんうん、
道具としていいっていうことになるわけじゃないですか。
うんうんうん。そう
ですね。でも、安い楽器っていうか、普通の楽器でも、そういう性能は持ってるけど、音が好みじゃないとか、
うん、
逆に音は好みだけど、すごいじゃじゃ馬な楽器もあったりとかするんで。
ああ。いや、でもなんか、金額聞いてから聞いちゃうと、やっぱよく聞こえちゃうみたいなのありますよね。
絶対あると思います。
もうもはや心理学だと思うんですけど。
間違いないと思いますね。
ですよね。
あとは、その、イタリアの楽器がいいっていう風に言われてはいるんですよ。世間一般的には。なんか、クレモナっていう街の名前とか聞いたことはあるかもしれないんですけど。
それがいいっていうのは、なんか、作る材料がいいとか、はい、職人がいいとかですか？
そんな感じですかね。そのストラディバリウスっていう人と、あとガルネリっていう人もいるんですけど。
ガルネリ、はいはい。どっちも
ガルネリ。
ガルネリ。
はい。で、その二人が、まあ、いわゆる二大巨頭みたいな感じになっていて。
うんうんうん。
はい。で、その人たち二人ともイタリアのクレモナで活躍してたんですよ。
ああ、なるほど。
なので、バイオリンって言うとイタリアだし。
はい。
イタリアので言ってもまた、そのクレモナっていう街がやっぱりこう、フューチャーされるっていうか、
うんうんうん、
実際、うん、彼らがそこで制作活動していて、彼らの楽器はその、いいっていうふうに言われているので。
でも、それでイタリアがいいまで行っちゃうのすごいですね。
この辺は、まあ、それもビジネスなんで。
ああ、ビジネスだから。まあ、あんまりあれかもしれないですけど、関係者が聞いてたらやばいみたいな。
でも、うん、僕その辺は、なんでしょうね。結構そういう、確かにイタリアのクレモナ、あとはイタリアの楽器ってすごく古いものに関してはすごくいいと思うんですよ。
うん、
でも他にもフランスとかドイツとかの楽器でも古い楽器すごいいいのもありますし、
うん、
逆に日本でも制作家さんってたくさんいて、彼らが今作ってる楽器もすごいいいものはあるんですよ。
はいはい。
で、逆の意味で言うと、今はやっぱりこう資本主義っていうかビジネスとくっついちゃってるんで、制作、はい、楽器の制作も、イタリアのクレモナで、なんか知らないような人が、とりあえず作った楽器も、イタリアのクレモナ製ですになっちゃうんですよ。うん、
なるほど、なるほど。もうブランドみたいなもん
です
もんね。
そうです、そうです。なので、そこを盲目的にイタリアの楽器とかクレモナの楽器がいいっていうふうに思ってしまうと、もしかしたらその、変なものを掴まされてしまったりとか。
ああ、そっか。
はい。
まあ、確かにバイオリンとか買うってなったら、ものすごい高い買い物ですもんね。
そうですよね。7桁とかね、普通に8桁ぐらいな金額になってくるので。
いや、それをミスったら相当痛手だから、いや、もうこれ気をつけようがあるのかわかんないですけど、そうやって言われて、見分けられる、ね、素人はなかなか多分見分けられないですよね、きっと。
そうですよね。なので、一応鑑定士さんっていうのがいるんですよね。
あ、バイオリン鑑定士がいるんですか？
はい。とか、あと、今作られている楽器については、制作者が、私がこの楽器を作りましたっていう制作証明書っていうのを一緒につけて販売するっていうような形になってたりとか。
へ
ぇー、はい。なんかもう骨董品みたいなもんですよね。掛け軸とか、壺とか。
うんうんうん。
あれもなんか、古いと良さそうに見えたりとか。
いや、そうですよね。
うん。
で、その、ストラディバリウスとかが、じゃあ何がいいのかみたいなのを、すごい追求してるみたいな研究者とか確かいて、
はい。
それなんか見たことあるんですよね。その材質し、うん、調べて、3D でスキャンして、
はい。
で、形調べたけど、でもなんか形からは何がいいのかあんまりわからんみたいなのとか、
はい。
じゃあ材質がいいのかっていうので、材質の木材の、なんていうんですかね、細胞の構造というか、
はい。
それを見てみたいな、なんかやってる人いますよね、そういうの。
いますいます。あとはニスに秘密があるんじゃないかとか。
ああ、いや、それめちゃめちゃ気になるんですけど。ニスに、ニスで結構変わるもんですか？
結構は変わんないと思います。
あ、そう
なんだ。実際にその、はい、僕そういう、なんでしょう、そっち方面には明るくないんですよ。
うんうんうん、
で、そっち方面を、ニスを専門にやってる人とかもいるんで、なかなか正確性を求めるってなると難しいところではあるんですけど、私が今から言うことに関してっていう意味ではあるんで、
はい。
なので、ただやっぱりこう、ニスに特にこう、秘密があったとか、特別ななんかこう、化合物を使ってたとか、そういった、うん、ものはやっぱ出てきてはないですよね。
まだそれはよくわかってないみたいな。
まあ今っていうか当時、手に入れることができる材料を使って、当時、うん、普通にセオリーと言われるような、配合とか材料で普通に、はいはい、なんかただ普通に作ってたっていう感じだったんじゃないのっていう風な感じにはなってるんですけど。
ああ、で、それが結構長い月日が経って、
はい。
まあ本当に骨董品ですよね。
そうです、そうです。
で、その経年劣化がいい感じだったから今も、今なかなか新しいものには出ない音がしますよとか。
そうですよね。やっぱり木も年代何百年じゃないけど何十年とか経ってくると、うんうん、やっぱ細胞を結晶化してきたりとかしてそういう変化はするので、
それってやっぱすぐ人工的にはやっぱ難しいっていうことですよね。だから僕どうしてもあの何億円もするバイオリンって今の技術だったら作れんじゃねって思っちゃうんですよ、
はい
はい、ちょっと。
でもそのブラインドテストみたいなのはやっぱやるんですよ、やっているんですよね。そのストラディバリウスの楽器と、はい、まあ現代の名工と言われる人の作った楽器をカーテンの向こう側でホールで弾いて、でコンクールとかの審査員とか、まあ音楽大学の教授さんとか聞いてもらって、
はいはい、
どっちがいいですかってやると、まあ見分けつかないっていう結果が出ることの方が多いんですよ。
あ、そうなんですね。
うん。それやっぱりさっき言ったようにもうその、はい、値段聞いたらよく聞こえてしまうとか、まあ、本当心理的なところっていうのもやっぱりあるとは思います。
でもそんな、専門で研究してる教授とかでも見分けつかないって、まあ、教授は悔しいでしょうけど。
でもこれはもう最初っていうか前半というかね、話をした通り、音って好みの問題なんで、
はいはい。
その音が好きであれば、それがストラディバリウスじゃなくても、それが例えば30万円ぐらいの楽器から出てきてるものであっても、うんうんうん、その人にとっては正解なんですよね。
うん、確かにそうですね。
うん、そこをやっぱり僕は、だってどう頑張ってもストラディバリ使えるなんて本当一握りなわけじゃないですか。
はい。
で、一握りって言ってだいたい600兆、数え方としては兆って言うんですけど、まあ。
あ、兆って言うんだ。
はい。600兆ぐらいストラディバリの楽器は今現存してるんですけど。
600しかないですね。
そうなんですよ。600にしか弾けないんですよ。って考えると。
それすごいな。うん。
そう考えると。
音ってよりかは希少性に値段がついてるみたいな。
その認識でいいと思います。
なるほど、うん。
なんかすごい高価な仏像があって、それを使えるっていう。だからやっぱりそれなりのお値段でその人には使ってもらわないといけないし。
そうですね。
そんな感じなのかなと僕は思ってるんですけど。
いや、楽器の希少性みたいな話はやっぱすごく面白いですね、やっぱり。
そうですね。まあ、やっぱりその音がいい、音に対して何億円っていう値段がついてるっていうよりは、
うん、うん。
うん、その希少性っていうところ、
うん、
と、うん、あとは、うん、そうですよね。あと文化財的な価値。それこそさっき言ったように、その、
はい、
うん、仏像だったりとか、掛け軸とか、壺とか、
うんうんうん
うん。そういったものではあるのにもかかわらず、演奏として使えるので、なんでちゃんと、うん。
まあなんかもう楽器っていうか作品みたいな感じですよね、それ自体が。
あ、そうですね。はい。そんな感じですよね。
うん。これってちなみに、やっぱ木材とか、
はい。
その塗るニスとか、
はい。
そういうやつは、やっぱ高いのを使ったら結構いい音出るっていうのはあるんですか？
木材に関してはやっぱり高いっていうか、うん、良い材を使うっていうのはやっぱり、
うん、うん、うん。
うん。 いいと思いますね、やっぱりね。
どういう材料がいいみたいなのあります？これちょっと作る側の話になっちゃうかもしれないですけど。
あ、いえいえ。やっぱり、材料で言うと、まず楽器の、その、どこが、どういう木材が使われてるかっていう話をちょっと簡単にしておくと、
はい、はい。
楽器あるじゃないですか。想像してもらって。はい、で、表板っていう先ほど言ったその、まあ、楽器持った時に正面側に来てるやつですよね。あの、F 字工って言ってなんか、アルファベットの F みたいなのがこう、真ん中あたりに開いてる。
正面ですね。うん。
そうですね。あそこは一応、スプルースっていう、まあ、針葉樹ですよね。
はあ、針葉樹。
頭皮だったかな？頭皮。なんたら頭皮って言うんですけど、頭皮っていう木が使われていて。
へえ、あ、それ決まってるんですかも。
そうですね。
へえ。
で、横と裏側、裏板、うんうん。
はい。
そしてあとネックありますよね。
はいはいはい。
はい。あそこはメイプルカエデです。
あ、じゃあ、結構違うのも組み合わせるみたいな、そのパターンが決まってるってことなんですね。
はい。
ええー、もうそれも知らなかった。
なので、表板だけスプルースっていうその、まあ柔らかくて弾力のある木なんですけど。
はいはいはい。
それは、要は振動してくる、欲しいんですよ。
なるほど。響きやすいから使われてる。
そうですね。なので、まあ、柔らかくて弾力のある木を使って、横とか裏とか、まあ、ネックは曲がってきちゃまずいとかっていうのもあるんですけど、
うんうんうん、
横、裏は硬くないと音を増幅できないので。
ああ、なるほど。
全部柔らかいと、全部揺れちゃって。
そっか、もう、ただただ振動しまくって。
そうなんですよ。
まとまりない音になっちゃうみたいな感じなんですかね。
そうですね。
あ、
なんかスピーカーみたいな感じで思い浮かべてもらうと、そのスピーカーってコーンって言ってあの丸い部分あるじゃないですか。
はいはいはい。
あれがまあ前後に動いて音を作って振動として音波として出してくると思うんですけど、
はい。
あれも横とか箱になってる部分はちゃんとした箱じゃないですか。なんか柔らかくないし。うんうんうん、ああいう風な形でやっぱり後ろ側っていうか、そういうところは硬い、ある程度硬くないと音が大きくならないというか、いうところがあるんで。
要はなんか音反射してるみたいな感じですよね。
ね、
方向が決まるというか、バイオリンって弾いたらだから表面で音が出て、
はい。
それ一回内側に振動が行って、そっからまた跳ね返って表面から音出るみたいな。
もうそんな感じでざっくり言うとそれでいいと思います。
ああ、ざっくりそんな感じなんですね。
はい。はい、なので表板はやっぱりなんだろうな、柔らかすぎてもダメだし、
うんうん、
逆に硬くちゃまずいし。
いや、確かにその材質はめちゃくちゃ影響受けそうですね。
はい。
うん。
で、横と裏側も、まあ、硬くないといけないんで。
はい。
ただ、あとは、装飾性っていうか、やっぱ硬ければいいってことであれば、鉄っていうか金属使ってもいいんですけど、やっぱり。
金属使うこともあるんですか？
金属使って作られたバイオリンとかもやっぱありますね。昔やっぱ研究されたりとか。
へえ、まあ、確かに、硬かったらって考えたら別に鉄でもいいってなるのか。
そうなんですよ。でもやっぱり音がちょっととか、うん、演奏性が良くなかった、プレイアビリティが良くなかったとかっていうのはあると思うんですけど。やっぱり。
普通に重そうですよね、じゃ
あ。そう、あとはそういうのもあると思うんですよね。
はいはいはい。
なので、うん、思っていたも最高品質のものが取れる産地っていうのがやっぱあって、
うん。
とか。で、横板裏板も、ここの木っていうのがやっぱいいよね、みたいな。はやっぱり一応決まってるというか、産地はありますね。
まあやっぱそうなんだ。その産地ごとに、やっぱ木の性質とか、どんだけ隙間空いてるかとか、
はい。
違いますもんね、絶対。
そうなん
ですよ、ね。面白いな。めちゃくちゃ林業が絡んでる感じの業界だと思いますけど。ね、あとこれ、弦も、
はい。
多分特徴ありますよね、きっと。
弦もそうですね。
あれって馬の尻尾で作られてるんですか？
馬の尻尾が使われてるのはあの弓の方ですね。
あ、弓か。弓の方。
はい。弓の方は、こう、弦を擦るところのやつは馬の毛を使っていて、尻尾の毛を使っていて、で、弦の方は、昔は、ガット弦って言って、羊の腸を酔って作った弦が使われていて。
へー。
で、今はもう、だいたいシンセティック、ナイロン。
ああ、はいはいはい。
こう、それも多分、メーカーさんによって、その編み込み方が違ったりとか、使ってる素材が違うとか、いろいろあると思うんですけど、基本的にはシンセティックナイロンの 芯、芯線って、芯っていうのは鉛筆の芯とかの芯なんですけど、
芯に、
外側を、アルミとか銅、銅はないな、アルミとか銀とか金を使ったりとか。
ああ、そんな合金みたいな感じになってるんですね。
そうですね。あとはタングステンのものもあれば、
へぇー。
クロムメッキしてる。クロムって何ですか？僕その辺わかんないんですけど。
あ、金属ですね。メッキですね。
クロムで巻いてるとか。
へぇー、あ、そうなんだ。
はい。で、その金属もやっぱり、
はい。
僕はちょっと金属もさっぱりほんとわかんないんであれなんですけど、
はい。
硬さとか、なんか粘っこさとか違うじゃないですか。
全然違うと思いますね。
はい。あと密度っていうか質量、単位質量あたりのその重さとかも違ってくると思うんで、その辺で音っていうか反応の仕方、音の出方とかも変わってくるのでっていうことで。
へえ、面白い。
多岐にわたってますね。
じゃあ本当にその金属の比率とかを、その弦作る人たちはいろいろ試してみて、どれが一番いい音出るかみたいなのやってるってことですよね。
そうですね。
作ってる人たち。面白いな、はい、そうなんだ。全然金属に見えないですけどね。そうなんだ。
そうなんですよ。でも昔は本当に羊の腸を、ただ、寄って
、
作っただけで、周り、外側は、表面にも特に金属を薄く伸ばすっていう技術がなかったので、当時は。
はいはいはい。
はい。昔は本当に裸ガット弦っていうんですけど、そういう弦でやってましたね。
弓の方はそういう合成樹脂みたいなやつではな、はい、ないんですか？
馬の毛のところですか？
いや、なんかあの、弓の方に使われてる。
あ、竿の方ってことですよね。
はい。
あれも基本は、ペルナンブコ材っていう木があって、ブラジルでしか取れないっていうか、ブラジルのマメ科の植物だったと思うんですけど。
あ、また別な植物なんだ。そうですね。
はい。
へぇ。
その木を使って作った弓がやっぱり一番いいっていう風な感じにはなってますね。
はぁ、そうなんだ。
ただやっぱり、そうなんですよ。絶滅危惧種になってしまっていて、危惧種なのかな？もう、なってるのかあれなんですけど、結構やっぱり、伐採されまくっちゃってて、
そっか、いっぱい楽器とかそういうのに使われすぎちゃった。
そうなんですよ。
まあ、木とかそうですよね。
はい。なので、今最近は本当取引すごい厳しくて、多分輸出できないのかな、もう。とか。いろいろ。なので、最近はカーボンの竿で作ってみたりとか。
あ、カーボンになってるんだ。
はい。とか、他のファイバー製のものとか、いろいろ他に素材ないかね、代替にできるものないかねっていうことで、いろいろ皆さん研究をされてたりとか、結構科学が入ってきてますね。
確かにもうその辺の材料とか、似たような形のポリマーみたいな、
はい、まあ、
樹脂みたいなやつで作るとか結構できちゃいそうだけど、どうなんだ、はい、やっぱ音悪いんですかね、そういう。
いや、この辺はもうその、ね、音って抽象的なので、あとは時代が求める音っていうのもやっぱり僕はあると思っていて。
時代が求める音。
はい。まあ、簡単に言うと80年代の音とか、なんか2000年代のこう、J-POP もそうかもしれないし、洋楽もなんか、なんとなくあるじゃないですか。
はい、まあ、J-POP とかはありますね。
ありますよね。
はい。
ああいう感じで、やっぱりクラシック業界も、その、昔、例えば、バッハが生きてた1600年代、1700年代の、その演奏スタイルとか、演奏する場所、昔はやっぱり貴族のお家で、お抱えの、作曲家さんが作って演奏するっていうと、大きなホールで弾くっていうよりは、貴族の、まあ、天井高いとは思いますけど、そういうお家で弾ければいいとか。で、ホールが整ってきて、ちょっとまあ、お客さんも何百人入るようなホールになってくると、やっぱ音量が欲しくなってくるわけじゃないですか。そうすると音量が出るような、弦を作ろうとか、なんか音量出るためにはどうしたらいいかっていうことで、なんかこう、弓もいろいろ変わってきたりとか。
まあ確かに全然用途が違いますもんね。
そうなんですよね。
そうなってくると。
で、今はもう、
はい、
何千人入るようなところとか、でやらないといけないってなると、やっぱり音量がさらに求められてるし。
なんか、しかも今だったら結構、それこそ録音とか、
はい。
そのマイク通して聞こえるとかが多いじゃないですか。
はい。
そのオーケストラでも多分。
そうね。
ってなると、それを一回マイクとか通した時によく聞こえるものとか、 なんかそういう求められ方もするんですかね。
は
い、
あ、それもありますね。やっぱり僕が相手をしてるお客さん、クライアントさんとかは、
はい、
そのやっぱりクラシック畑の人もいれば、スタジオミュージシャンって言ってマイクで収録音する、
うん
うんうん、レコーディングするっていう人もやっぱりいるので、やっぱりそこで先ほど一番初めに話したその昆虫とかコマとか、そういった楽器のセッティングっていうのはやっぱ変わるんですよね。
はいはいはい。
やっぱりクラシックって余韻があったりとか、こう、大きなところで弾くので、残響がとか、音の広がりがとか、
うんうん、
そういったところを強調してあげた方がいいっていうところはあるし、逆に、うんうん、スタジオミュージシャンとか、例えばそれこそ、そのゲーム音楽とか、
はいはいはい、
そういうので、やっぱりストリングスって使うじゃないですか。
そうですね。結構パキッとした音を求められそうですよね。
そうなんですよ。で、しかも、そういう、なんだろうな、レコーディングするような曲、ん?レコーディング、クラシックもレコーディングするか。まあ、レコーディングするような、スタジオミュージシャンの場合って、
はい、
クリックを聞きながら、テンポっていうのがもう決まってるじゃないですか。
ああ、クリックって、まあ、メトロノームみたいな。
そうです。カチッカチッっていうか、チッチッチッって、あれに合わせて、その、チのところで音が、マックスで出てこないといけないわけですよね。波形として。
はいはい。
っていうと、もう、タイムラグなしなセッティングとか。
タイムラグも結構調整できるっていうことですよね。その音の立ち上がりって言ってましたけど、最初に。
はい。で、クラシックの場合ってやっぱりそういう、なんだろう、拍っていうかリズムのテンポ感っていうのは結構こう、ちょっと後乗りとか、ちょっと食い気味になったりとか、あとはこう、曲の終わりになるとなんかゆっくりになって終わるみたいな、なんかイメージできると思うんですけど、結構テンポ感ってこう、はい遅くなったり早くなったりって結構あるんですよね。
いや、なんか指揮者次第みたいな感じ
で。そうそう。なので、うん、結構こう、音としてこう、いかにこう、なんだろうな、うん、広がりがあるかとか、残響、音が響いていくかとか、そういうところにこう置くんですけど、うんうんうん、それをマイクで拾うとこでやったら、ちょっとクリックと合わないじゃんってなると、それ使い物にならないんで。
ああ、なるほどな。だから、はい全然違うんだ、セッティングが。
なので演奏家さん同士でも多分見たらわかると思います。あの人クラシック畑の人だなとか。
へえ、すごいですね。音の立ち上がりだけで。
はい。弾き方もやっぱりだから違うんですよね。その。
弾き方、
うん。テンポにしっかりとクリックに合わせて演奏しないといけない人は、そういう風になるような弾き方をしますし。
ああ。
クラシックの人は、クラシックといってもソロで頑張る人もいれば。
はい。
室内楽。とか、まあ、4人とか5人とかでやる小さなやつとかもあれば、オーケストラっていう集団でやるものもあって、それでもやっぱりセッティングちょっと変わってくるので。
うん、まあ、それこそ好みとか結構出そうですよね。
そうなんですよね。
うん、弾く人の好みもあるし、なんか割と、そうだな、調整する人の好みもあるし。
で、その辺をいかに私は聞き出せるかっていうか、どういう音を求めてるかとか、どういう演出、なんだろう、どういう、性能というか、どういう感じで音が出てきて欲しいのかっていうのが、聞き出せるかっていうのが鍵かなとは思って仕事はしてますね。
いや、それがすごい、それが職人だなってすごい僕は思いますね。やっぱ数値化できないものじゃないですか。
うん、はい。
なんか僕とか結構、数値で言ってくれよみたいな思っちゃうんですよ。その、理系のというか、これがこれぐらいでみたいな、イコライザーみたいなだったら数値化できたりするじゃないですか。
は
い、
そうですね。
イコライザーとか、あと、
オシロスコープとか。
そうそう、リバーブをこれぐらいにしてみたいなのだったら、はい、調整とかって結構、それこそ電子音みたいなやつとかしやすいのかなって思いますけど、はい、バイオリンとかって多分注文も結構ふわっとしてるし、
はい、
そのチューニングのやり方も割と定性的というか、
はい、
だからそれがすごいなって思いますね、やっぱ。
そうですね。
はっきり分かってればいいですけど、その人がどういう音にしたいっていうのが。
はい。
それも分かんない場合ありますもんね、絶対。
そうなんですよ。その辺ですよね。だから、聞いてる人も、なんか趣味でやられてる人は特に、
はい。
自分がどういう音を出したいのかとか、とか、楽器をその調整することによって、弾きやすさとか、逆に言うと弾きづらさとか、っていうのが結構変わるっていうことを知らずに、その今、買ったままの状態で弾いてるっていうことがやっぱりあって。
はいはい。
そうすると、あの人みたいな演奏したいのに、やっぱ私の楽器安いから出ないのかなって思ってる人が、例えばいたとして。
はい。
でも、そのセッティングはその 憧れてるというか、そういう音が出したい人の楽器のセッティングとはまるで違うセッティングされたらどう頑張っても出ないわけですよ。
ああ、でも逆にこの人みたいな音が出るようにセッティングしてくださいとか言われないんですか？
あ、でもあるっちゃありますかね。
ああ。
でもそういう場合は、
はい、
うん。楽器のポテンシャルっていうのもあるので。
なるほど。なんか、頑張るけどみたいな。
頑張るけど、ちょっと音が一つ違うんだよね、とか。
まあ、そりゃそうか。限界ありますよね、
はい。でもそういう場合は、でも、あ、あの人ですねって言ったら、あの人はこの弦を使っています。
うんうんうん、
あの人はこの松ヤニを使っていますよ、とか。あの人、この肩当て、肩当てっていう、まあ、アクセサリーがあるんですけど、肩、はい、楽器の裏側にガチャってつけるあのアクセサリーがあるんですけど、はい、こういう片当てを使ってますよっていうと、まあそこには近づけるので。
なるほど。
そこで満足するっていうか、でも一緒にね、あの人が使ってるものと一緒のものを使ってる。例えばケースとかもそうじゃないですか。
ケース。
あの人。はい。あ、バイオリンのケースですね。入れとくケース。
バ
ッグというか。
あ、はいはいはい。
ケースとかも、あの人が使ってるケースと同じケースが欲しいとかいうことは言われたりしますし。
ああ、なるほど。まあ確かにそれはあるか。ギターとかでもよくありますよね、そういうの。
そうですよ。シグネーチャーモデルがあるような感じですよね。
固定のギターが欲しいみたいな、そういう話ですね。
そうです、そうです。
そう、バイオリンで、そう、松ヤニみたいな。そもそもなんか使い方って、どんな感じですか？オイル的なものとかいろいろあると思うんですけど。
はい。
僕多分あんま分かってないんですよね、それ。
今までこう話をしてきた中で、弦を、
はいはい、
楽器に貼られた弦を、その弓に貼られた尻尾の毛で擦って音を出すんですよね。
うんうんうん。
なので、摩擦の擦に弦、ストリングで、擦弦楽器っていう風に言うんですけど。
ああ、なるほど。
はい。で、ギターとかはあれは弾くじゃないですか。
はい。
なので、ちょっと音の出し方が違うんですよね。
うんうん、確かに。
ギターは、はい。ギターは発弦楽器って言うんですけど、まあ、発の字はちょっと覚えてないんですけど、まあちょっと出し方が違ってて、なので、うんうん、音を出すっていうところだけで一点でちょっと考えると、いかと、はい、その、松ヤニがないとやっぱ音出ないんですよ。
あ、そもそも出ないんですか、
まあ、そうなんですよ。なので、弦、新しい弦を張りました。
はい。
で、その、弓の毛、馬の尻尾ですよね。あれも、うんうん、あの、交換することができるので、まあ、あれも消耗品といえば消耗品なんで、定期的に交換はしないといけないんですけど、うんうん、で毛替えって僕らは言うんですけど、毛替えを して、弦も交換して、要は松ヤニが両方、どっち側にもついてない状態で、
うんうんうん、
弾くと音出ないんですよ。
そうか。
はい。使い方としては、まあ、音を出すっていうことでいくと、やっぱり松ヤニって結構大事で、
だからむしろ摩擦を生み出すっていうことですもんね。
はい、そうですね。それこそ殺、まあ、殺弦楽器の殺の部分を作らないといけないんで。
うんうんうん。まあ確かにそれ何に使うかによって全然音変わりそうですね、確かに。
はい。
いや、それの成分はめちゃくちゃ気になりますね。そのなんか。
そうです。これはね、もうレンさんとかといろいろ、そう、松屋にいっぱいあるので、
はい。
成分ちょっと取り出すことってできないのかなとか思うんですよね。
取り出す。
どういう化合物がなのかっていうこととか。
ああ、分離はできるんじゃないですかね。言っても多分オイルですよね。大体。どうなんだ、どういうものなんだろう。松ヤニの。
僕もさっぱりわからなくて、一応レシピみたいなのあるみたいなんですよね。やっぱり。
はい。
で、一応やっぱ松ヤニなので、松ヤニ、あとは、乾性オイルかな。乾燥するっていうか、硬化する方のオイル。不乾性オイルとかじゃなくて、乾性するオイルと、あと何かこう、うん、オイル系のものですよね。を混ぜて固めてっていうことだと思うんですけど。
まあでも多分こういう松ヤニとか、なんだろう、天然のものから化合物を単離しますみたいな、はい、それこそ天然物化学みたいなジャンルありますけど。
おお。
やってることって本当に一緒ですね。木の樹皮とかを削って、
はい、
で、それを、最初って何に溶けるかで分離するんですよね。
ああ、なるほど。
その、例えば、水と油だったらどっちに溶けますかみたいな。で、オイルだったらもう当然油に溶けるし。
はい、親油性がとかってことですよね。
ああ、そうです、そうです。で、その時の油を何使うか。例えば、ヘキサンみたいな。炭素6個のやつ使うとか、あと、クロロホルムに溶けますかとか、エタノールに溶けますかとかで、そういう、まあ、分液みたいな。
なるほど。
ことやって分けてから、 それぞれのやつを、最初は、あ、でも今だったら、質量分析を曲線で分けながら質量分析みたいなやる方法あるんですよね。
すごいな。
だそれを打てば、勝手にどれぐらいの曲線になるか分かれた上で分子量が出せるんで、だいたいこれ入ってるみたいなのは多分分かりそうな気がしますけど。
全然僕の分からない世界ですね、そこはね。そういうのがあれば。
ああ、でも今、やられてるでしょうね。僕全然知らないですけど、それでおそらくこの成分がいいんだろうとか、
はい。
まあでもこういうのってなんか混ざり合ってる割合とかが重要そうだから、なんかこの成分入れれば OK じゃなくてバランスなんでしょうけど、
はい。これもやっぱり面白い、松ヤニの話としては、
はい。
昔、とあるメーカーが作っていた、
はい。
松ヤニっていうのがあって、
はい。
で、多分35年、40年ぐらい前にその会社が潰れたのか、もうやっていけないんで廃業したのか、わかんないですけど、
うんうんうん、
終わっちゃうっていうことで、違うメーカーの人が、その、松ヤニの作り方、レシピと、あとそのメーカーっていうかその商品の表彰みたいのを買い取ったのか、譲り受けたのかして、同じ製法で作って、
はい。
で、同じ名前で松屋に出してるんですけど、
うんうんうん、
今、それは今、現在も買うことができるんですね。で、でもその当時作られてた松屋にと、同じ作り方で作った松屋に、今も買える松屋にで、引き比べするとやっぱ違うんですよ。
ああ、やっぱ変わっちゃうんだ。何かが。
何かが。もしかしたらそれは経年劣化っていうところもあるのかもしれないし、酸化してるとか。
ああ。
可能性とし
てはそうだな。うん、ありそうですね。
でもやっぱりあとは1回で作るその量。
はいはいはい。
30リットルで1回で作ってた。当時は1回で30リットルで作ってたのが、今はもっと大きな工場で大きな機械で作れるので、50リットルで作れるようになったけど、
うんうんうん、
その攪拌の度合いが違うとか、温度のその、
面白い。
温まり方、冷めていき方の時間が違うとかで、ちょっと違っちゃうとか。
いや、めっちゃ面白いですね。それもう、完全にプロセスケミストリーですね。
そうですよね。
もう工場にスケールアップするときの攪拌の仕方とか、
はい。
もう全く一緒ですね。
やっぱその辺は考えないといけない部分ではあるんですよね、きっとね。
多分変わっちゃうし、その混ぜ方でも、多分物によってそれだけで特許とか出たりしてると思うんで。
そうなんですね。
その混ぜる時の、例えばなんか羽の形がこういうやつだと、より効率よく混ざるから、みたいなで。で、それがもうライセンスされてますとか。
マジか、すごい世界だな。
科学系だとめちゃくちゃ細かい、その辺の制限というか、あると思うんで。多分一緒ですよね、それも。
サイエントークでしたよね、確か。攪拌するやつの、すごくレンさんが熱く語ってた回あったじゃないですか。
はい。スターラーチップの話した回ありましたね。は
い、ああいうことですよね。
そうですね。まさしく。
そうか。
だから、いや、面白いな。この辺繋がってる気がしますね、もうすごい。
いや、ほんと繋がってると思いますね。それこそ先ほど言ったニスのこととか、その木材のその経年による変化とか。あとは本当に、その弦に巻かれてる金属のこととか。結構最近は本当、昔の人は本当に、ただ、今まで作ってきたものを、同じ師匠に言われた通りの寸法とか、感じで作るっていうことだけでやってたけど、今はいろんなところ結構ほんと細分化してると思うんですよね。
これなんかすごい漢方みたいですね。
まあそうですね。確かにそうですね。
なんか漢方も、まあ、やっぱりあれ、すごく昔の歴史の積み重ねがあって、こういう成分が、まあ、解熱作用があるでしょうとかもいろいろ言われてますけど、
はい。
最近とかも漢方調べられまくって、これにはこの成分が入ってるからみたいな。多分最近でも、その、漢方の中の成分をなんか単理ってその取り出しましたみたいな論文とか結構あるんで。
はい、要は西洋医学の方にこう取り入れようっていう意識。
そうですね。そうそう。まさにそうですね。
うん。
で、じゃあその成分を今度は人工的にいっぱい作ったら、その漢方の役割果たしますかみたいなのをやってみるとか。で、それって漢方みたいなものが、やっぱり、完成されてるから、なんですよね、多分。多分、ものすごい長い歴史の中で、何か理由があって、化合物って生き残ってきてるはずなんで、
はい。
それって人が考えるやつよりすげえっていう場合の方が、まあ、ほとんど、って考えると、まあでも、バイオリンの場合はあれですけどね、まあ、人間のエゴで作ってるから、いい悪いは、ちょっとわかんないですけど。
でも、やっぱり、残ってきてる楽器っていうのはいいって言われてきているから残っているわけで。はい、
確かに確かに。楽器の歴史の中だったらそうですよね。
そうなんですよね。で、当時としては、その、当たり前すぎて、特に文面として残さないとか、後の時代に伝えようという意識がなくてやってたことっていうのは多分あると思うんですよ。
はいはいはい。
僕らも今、その、僕らの価値観で今生きてるじゃないですか。
そうですね。
それこそもう40年ぐらい前とか、半世紀ぐらい前、戦中戦後ぐらいまでってまだ本当に女性が社会に出ることとか、いうのは、日本ではそうだったじゃないですか。で、江戸時代なんて言ったらもっともう身分社会だったわけで。でも当時の中で、その、やられてたことっていうのはあって、ちょっとずつその時代の価値観とか、そういうのに変化しながらも今まで続いてきてるものっていうのはやっぱり、なんか意味があって続いてきてるもので。やっぱり楽器も、例えばそのストラディバリとか、ガルネリっていう人が作った楽器が、
はい。
なんか知らないけど良かった。
そうですね。だから残ってるっていう。
そうなんですよね。で、ダメな楽器とか、作りが適当で壊れちゃうような楽器っていうのは、まあその300年ぐらい経っちゃいますけど、300年の中で淘汰されてきてるので。って考えると、やっぱり残ってきてる楽器っていうのは何か意味があるからっていうことで、やっぱみんな研究するし、分析したりとかもするし、多分その辺は科学とか他のことともやっぱり同じだとは思うんですよね。
いや、そうですよね。その、最初の方に言ったストラディバリウス研究してますみたいな人たちも、
はい、
その、何か秘密があるんじゃないかで、確かに、今ちょっと見たら、その金属がなんか入ってる割合が重要そうとか、
はい、
まあいろいろ、で、結局当時やった、どういう科学的な処置をしたのかみたいな記録は残ってないんでわからないらしいんですけど、
はい、
でもその割合とかって言ったら秘伝の方法だったかもしれないじゃないですか。いろいろ試してこれが良かったみたいな、はい、記録ないけどみたいな、
はい、
みたいなところがやっぱ人間ってすげえなってすごく思うところで、ここは
そうですよね。
ちゃんとトライ&エラーが詰まってる気しますよね。
はい。なんか僕ちょっと前にツイートはしたんですけど、ツイートしたのかな、なんか因数分解してる感じなんですよね、僕の中ではね。
ああ。
研究、バイオリンに関してで言うと、
はいはい
はい。なんかこう、作り方の方法とかもそうだし、ニスの方法とかもそうだし、楽器のデザインをするところも、今、その、ストラディバリウスっていうのがすごくいいって言って、その楽器のアウトライン、楽器の形ですよね。
はいはいはい。
その、いろんな複雑な演算とか、機械製図みたいな、のとか、プログラミングして、ストラディバリウスっていう楽器のアウトラインを分析すると、こういう円と、こういう楕円曲線と、こういう、なんていうんだ、黄金比とか、白金比とか、いろいろな比率の中にこう、ちゃんと収まりますっていうふうにやるのを、研究したりとか、そういうふうにデザインをする人とかっていうのは、やっぱり制作家でもいるんですよね。
ああ、面白い。
でもそれって出来上がってるものを本当因数分解してるっていうか、後付けでこの理論に当てはめると、辻褄が合うって言ってるだけじゃないですか。
いや、昔の人黄金比とか考えてないですよね、きっと。
パソコンないし。
そこまでの分析できないから。
そうなんですよね。なので、昔の人は昔の人でそういう方法で作って、本当にそれが当たり前で、なんか、それが残ってきてるから、後からの時代の人が振り返ってみるとさっぱりわけわからないみたいな。
いや、面白いな。でも、それが面白いな。
はい、今も本当、それこそデジタルになってしまってるので、
はいはいはい、
例えば僕らがこう、スマホとか、
はい、
で、こう、なんでしょうね。こう、コミュニケーション取るじゃないですか。今もこういうふうにやってますけど。
はい。
で、例えばこれが100年、200年後に、の後の人たちが、この時代のことを見たときに、何にも紙として残ってないとか、あの時代の空白は一体何なんだみたいな。
そうっすね。
でも僕らは僕らで普通に生活してて、僕らが使えるものを使っていて、で、今の、僕らが、じゃあ200年後の人たちに向けて、
はい、
こういう、スマートフォンっていうのがあって、中は半導体とか、うんにゃらこんにゃらのがあって、
はい、
で、それで通信をするためには、これぐらいの、波長の電波を使ってとか、そんな残さないじゃないですか。
残さないですね。
でも当時っていうか僕らはそれで生きてても、後の時代の人が見ると、あの時代空白になってるって、それこそ頑張って探さないといけなくなるわけですよね。なんか僕らはそれしてるんじゃないのかな、みたいな感じはしますけどね。
いや、面白いな。なんか、僕、サイエントークでもその1000年後に情報を残そうとして、北極に、なんか、
やってましたね、
コードみたいなに書いて、はい、北極の倉庫みたいなやつに人間の歴史どんどん溜め込んでるみたいな、はい、そういう研究者実際にいるんですけど、まあでもそれも掘り起こされなかったら、わからんし、読み方わかんなかったら、未来の人解読できないし。
そうですよね。
どうなんみたいな話もしましたけど。
はい。
まあ、それと一緒っちゃ一緒ですよね。まあ、今の方が残し方みたいなパターンは電子化されてたら多いですけど、昔よりは。
はい。
だから残る量も多いと思うんですけど。
うん。
それでも、なんか感覚的なものを残すこと自体ってやっぱ難しいですよね、そもそもが。
そうですよね。
うん、
で、それって、僕の世界っていうか僕の業界で言うと、
はい。
本当、物としては楽器は残るんですけど、
はい、はい。
音って残らないので、
ああ。
まあ、瞬間芸術とか言ったりとかしますけど、
はい。なんかおしゃれだな。
楽譜には残ってたとしても、
うんうん。
楽譜には残ってたとしても、当時の演奏で出てた音なのかっていうのはわからないし、
うん、うん。
うん、なんか、ね、本当正解はないなっていうふうには思うんですよね。
いや、それこそそうですよね。昔の1970年とか80年とか、音残ってはいるけど、はい、当時の録音環境のちょっとガサついた音みたいな感じじゃないですか。はい、まあ、ビートルズとか、
はい、
ディープパープルとか僕好きなんですけど、
はい、
あの辺の音ってあれだからいいみたいなのってあるじゃないですか。
はい、
で、今僕らは結構電子音とか聞いてますけど、100年後になったら、なんか古臭く聞こえるのかなとか考えることやっぱありますしね。
そうですよね。
そう、いくら残るとはいえ。
そう、多分それが時代が求めてるっていうか、その技術、科学技術と、並行して、こう、できることっていうのが広がるので。それは、バイオリンとかでも同じで、そのガットを使わなくてもいいとか、はい、金属を弦に巻けるようになったとか、複雑な化合物を、松ヤニで作れるようになったとか。
確かに確かに。今まで作れなかったもの作れますもんね。
はい。で、それでいいんじゃないってなれば、それが、そっちでこう、発展していくし。逆に、それは残らないものは残らずに淘汰されてってしまう。で、もう残ってきたものっていうのが、やっぱりストラディバリとかガルネリの楽器ってなると、なんか、やっぱり、すごいんだよねって言って調べたくなるみたいな。
ああ。
どうなのかなっていう感じはします。
でもちょっと気になるのが、これって昔だからストラディバリウスみたいなの残りましたけど、はい、今の時代にそういう楽器って生まれると思います？
みんな頑張って作ってると思いますよ。
いやですよね。なんか第二のそういう、やっぱ歴史に名を残す楽器みたいな、はい、みんな作りたいじゃないですか、多分。
はい。
それって、現代残るとしたらどんな形で残るのかなというか、そもそも生まれるのかなって結構思うんですけど。ここまでお聞きいただきありがとうございます。サイエンマニアはあらゆる分野のゲストを招き、サイエンスの話題を中心にディープでマニアな話を届けるポッドキャストです。番組に関する情報はツイッターを中心に発信しています。感想はハッシュタグサイエンマニアで、またポッドキャストのレビューもよろしくお願いします。次回もまたお楽しみに。